聖書朗読です。旧約聖書ダニエル書7章1節から14節、新共同訳聖書旧約聖書の1392ページです。ダニエル書7章1節から。バビロンの王ベルシャツァルの治世元年のことである。ダニエルは眠っているとき頭に幻が浮かび一つの夢を見た。彼はその夢を記録することにし、次のように書き起こした。ある夜、私は幻を見た。見よ、天の四方から風が起こって大海を波立たせた。するとその海から四頭の大きな獣が現れた。それぞれ形が異なり、第一のものは獅子のようであったが、わしの翼が生えていた。見ていると翼は引き抜かれ、地面から起き上がらされて、人間のようにその足で立ち、人間の心が与えられた。第二の獣は熊のようで、横ざまに寝て三本の肋骨を口にくわえていた。これに向かって、立て、多くの肉を食らえ、という声がした。次に見えたのはまた別の獣で、ヒョウのようであった。背には鳥の翼が四つあり、頭も四つあって、権力がこの獣に与えられた。この夜の幻でさらに続けて見たものは第四の獣で、ものすごく恐ろしく非常に強く巨大な鉄の歯を持ち、喰らい、噛み砕き、残りを足で踏みにじった。他の獣と異なってこれには十本の角があった。その角を眺めているともう一本の小さな角が生えてきて、先の角のうち3本はそのために引き抜かれてしまった。この小さな角には人間のように目があり、また口もあって尊大なことを語っていた。なお見ていると王座が据えられ、日の老いたるものがそこに座した。その衣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火、その前から火の川が流れ出ていた。幾千人が見前に仕え、幾万人が見前に立った。裁き主は席につき、巻物が繰り広げられた。さて、その間にもこの角は尊大なことを語り続けていたが、ついにその獣は殺され、死体は破壊されて燃え盛る火に投げ込まれた。他の獣は権力を奪われたが、それぞれの定めの時まで生かしておかれた。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。続いて新約聖書ヨハネによる福音書12章27節から36節の前半まで、新約聖書192ページです。ヨハネ福音書12章27節。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。 すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。ご一緒に祈ります。世界とその中に満ちるあらゆる命の創造者である私たちの天の父なる神、あなたの皆を称えます。あなたは私たちを無より存在へと呼び出し、この国、この時代、この人々の間に生を与え生きよとおっしゃいました。あなたはこの彩りに満ちた世界を私たちに生きる環境として与えてくださいました。その中で私たちは喜びと驚き、甘いもの苦いものそれぞれを味わいながら生きています。あなたの皆を称えます。救い主なる神様、私たちを滅びよりお救いください。私たちを孤独と孤立から導き出して交わりの中へと入れてください。受難の道へ死へと下り、神より起こされたあなたとの交わりへ。あなたは今も生きておられます。そして皆を信じる信仰の同胞たちとの交わりへと私たちを導いてください。そしてさらにそれを超えて他の信仰を持つ方々、また神を信じない方々と共に生きていくよう、そのすべと知恵を私たちにお授けください。聖霊なる神様、震災の被災地にあって苦しい生活を続けておられる方々の魂をお救いください。2年前愛する者たちから引き裂かれて残された人々の心の傷を癒してください。そして今離れ離れに生きなければならず、悲嘆とストレスの中にあって必死に歩んでおられる方々の歩みをお支えください。私たちの小さな群れに今日もあなたの憐れみがありますように。私たちは先日敬愛する杉原牧師を身元に送りました。あなたが牧師を通してどんなに素晴らしいことをしてくださったか、私たちは感謝の思いでいっぱいです。しかし残されたご遺族の上にあなたの豊かな豊かな憐れみと慰めがありますよう祈ります。神様、私たちの間で育つ子どもたち、道を探す若者たち、社会の中で責任を担う者たち、病を覚えている者たち、それらすべての方々の上にあなたの恵みと慈しみを注いでください。この町で暮らすすべての市民の上に、この国、この地域で暮らすすべての人々の上に、また今日も世界中であなたの皆を呼ぶ人々、またその名を知らずにあなたに向かって叫ぶ人々の声に、祈りにあなたが耳を傾けてください。聖霊なる神が今日聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。2年前の明日、東日本大震災がありました。そして今は受難節です。イエスの死、その意味を思うための時間であると思います。聖書はこの世は罪にとらわれていると言います。大げさであるという というふうに感じる方もいらっしゃるかもしれません。でも聖書は、罪は人間が生み出すものであると同時に、人はその罠を自力で逃れることはできないというふうにも教えています。人には自己破壊的な行為に対するやみがたい衝動がある。お互いにそれをストップしようと一生懸命努力しても最終的にはできないかもしれないと思っていた方が良いという意味なのかもしれません。確かに地震や津波、あるいは北海道で降る大雪は自然現象です。でも、災害弱者というのは社会現象です。復興支援の遅れも社会現象です。原発の事故となりますと、これは人間の責任というほかありません。その被害、損害、ダメージは広域かつ長時間に及びます。それは、残留している放射線量の高い地域というだけに限りません。海を含む地球環境全体に及ぶと思います。特に復興支援の遅れは、そこで生きる人々にとっては致命的だと思います。もう頑張りますというのに疲れ切ったという方たちがおられると聞いております。なのに、国と国は領土をめぐって、争いを重ねています。核兵器を使って脅し合っています。宗教や政治体制の違いが、そうした、敵対的な、関係を煽るのに利用されるケースもあります。しかし、もっと小さな日常のレベルでも、私たちのすぐそばに破滅と破壊はあります。今回の私のインドの、研修旅行の引率、全体としては大変有意義で楽しいものでしたけれども、重苦しいニュースにも接しました。ダリット村、ダリットというのはアウトカーストという意味ですけれども、貧しい人たちが多いんですが、そこの村で、暮らす、ある女性が、騙されて多重債務に追い込まれたという、事例を聞きました。彼女は、若い頃夫と死に別れた後、3人の子供たちを、親戚を頼って、暮らし始め、やがては貯金をして、家まで建てて今まで育ててきたという大変立派な、方です。それが、ある人の借金の保証人になったのは良いのですが、ご当人が雲隠れしてしまった。で、お金を借りた相手は地元の、プライベートにやっている悪徳の金貸し業者でして、契約書なんかは自由に書き換えるんだそうです。銀行から借りたのではないんですね。で、利子がべらぼうに高い。で、彼女はお友達からも借金をしたようでして、自分の個人的な楽しみのために自分たちを騙したという噂が立ちました。狭いコミュニティでは彼女はちょっと暮らしていきにくいと思います。で、しかも息子たちは母親を軽蔑するようになったそうです。これファミリーの破滅の危機です。命とか家族とか信頼とか愛とか、この世にあってかけがえのないものはなんと簡単に壊れてしまうことでしょうか。弱い者いじめ、強欲、無関心などの心ない振る舞いの前でこうした柔らかいものはひとたまりもありません。騙された方も悪いです。でも騙した方がやっぱりもっと悪い。でも壊れるんです、そうやって。今日のテキストはヨハネ福音書ですけれども、この福音書の前半部分のほとんど終わりかけの部分が先ほどお読みしたところです。イエスは父なる神のもとからこの世へと神を啓示するという使命を帯びて派遣されます。そしてもうすぐ受難に向かいます。13章からそっちに入ります。で、このイエスは 今述べたようなこの世の罪の現実に対して一体どういう力を持っているんでしょうか。イエスが来たのになぜこういう悲しいことがまだ私たちの間であるのでしょうか。私たちももしかすると滅びるかもしれないという不安がなぜあるのでしょうか。そしてどのような意味でイエスの十字架の死は少なくとも彼を信じる者にとって勝利と解放をもたらすのでしょうか。それが言えなければキリスト教は存在している意味がないかもしれません。今日のテキストの冒頭でイエスはこう言います。今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。この発言は皆さんもよくご存知のゲッセマネの祈りの伝承に反論するものです。例えばマルコによる福音書によれば、イエスは主の前夜地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください。イエスはできることならばこの苦難から逃れたいと神に言っています。大変人間らしい姿です。で、こういうふうに苦しんだイエスだから私の救い主だと感じる方も多いと思います。でもヨハネ福音書のイエスは違います。この受難のためにこそ自分は来たと彼は言っているからです。私は心を騒ぐと訳された箇所はマルコ福音書にあるような私は死ぬばかりに悲しいとは全然違います。心騒ぐと訳される言葉はヨハネ福音書では腹が立った時の言葉です。この世に派遣された神の子イエスがその啓示の技が完成される受難の時が来たことに対する興奮の表現、今こそ裁かれようとしているこの世とその支配者に対する憤りの表現です。私の心は煮えくり返っているでもいいのです。ヨハネのイエスにとって十字架の受難は彼の最大の使命であり、神の啓示の技の完成です。その意味で勝利です。だからイエスは神に向かって父よ皆の栄光を表してくださいと祈り、それに応えて天からは私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そうという答えが返ってまいります。神の名の栄光を表すとは神の本質を人に知らせることです。神はイエスを地上に派遣することによって自分を示し、今そのイエスが十字架にかけられることでその自分を人間に知らせるという神の行為が完成されるのです。イエスは苦しみながら、いやいやながら、絶望しながら、諦めて殺されるのではありません。イエスは自分の意思で決然と十字架に登っていきます。十字架に上げられるという表現をヨハネ福音書は意図的に使います。これは天の父なる神のもとにイエスが帰ることと同じ意味を持っています。十字架は敗北ではありません。父なる神のもとへの帰還です。これヨハネ福音書の独特のコンセプトです。では一体このヨハネ福音書の理解するところではイエスの受難とは何なのでしょうか。31節以下にその答えが簡単に書いてあると思います。それは第一にはこの世に対する裁きです。今こそその時だとイエスは言います。第二にそれはこの世の支配者がこの世から 追放される時です。追放されるでもよろしいんですけど、ギリシャ語はそのまま訳すと外へ放り出す、投げ出すです。そしてそれは私が地上から上げられる時でもあります。これが十字架と父なる神のもとへの帰還です。つまり私が十字架にかけられて殺されるというのは、この世界に対する審判が行われる瞬間であって、その瞬間にこの世界を支配していたサタンとか悪魔とか呼ばれるものが、人間に対する支配権を奪われるのだ。そして十字架にかけられるその時、私は父なる神のもとへと上げられるのだと言っているのです。イエスの十字架はイエスが天の父のもとへ帰ると同時に、この世界を支配しているもの、つまり罪を人格化した存在としてのサタンが人に対する支配権を剥奪されて、それによってこの世界に白黒がつけられる、そういう瞬間なのだ、そういう理解がここにあります。このイエスの死の解釈はとてもユニークですし、ものすごく大胆だと思います。常識的に考えればイエスの十字架刑はイエスが敗北者であることを証明しているイエスに対する裁きのはずです。イエスを殺した、この世が勝利した、そういう瞬間であるに違いありません。しかしヨハネ福音書のイエスは、このイエスの死はイエスに対する裁きではなく、この世に対する審判だと言います。これまでこの世を蹂躙してきた罪の力が無力化されて、この世から罪が追い出される瞬間、普通の人はイエスがこの世から追い出されたと思ったことでしょう。彼を処刑して排除することで。でも違った。ヨハネのイエスは、罪が追い出される瞬間だというのです。また世間はイエスの死刑のを見まして、彼が神から見捨てられて罪の中、死の中に沈んだと確信したに違いありません。しかしヨハネのイエスはこの死を指して、私は地上から上げられる、つまりイエスは天の父のもとに帰ったのだと解釈しています。非常に大胆です。どうしてこんな解釈ができたのでしょう。しかもなおかつ、なぜこんな無茶苦茶な解釈が説得力があると期待できたのでしょうか。やっぱりその根っこには復活信仰がありますね。イエスは生きているという強い確信があります。ところで、世界に対する審判やサタンの追放といった出来事は、当時のユダヤ教においてはこの世が終わるときに初めて生じることとして期待されていました。ヨハネ福音書はこの世の終わりに期待されていた解放の出来事がイエスの十字架の死の意味であると述べていることになります。2000年前に世の終わりは来たのです。この世界にすでに白黒はついているのです。なんという大胆な解釈。そしてこのような解釈を生み出したヨハネ福音書の背後にあるコミュニティは、彼らが生きていた環境世界、とりわけ出身母体であるユダヤ教のシナゴーグの連合体からは追放され、敵意にさらされて、かなりの孤立状態にあったということが想定されております。あまりにも孤立すると自信過剰になるのかもしれませんが、それでも、そのような、危機的な状況の中にあって、この、自信と申しますか、この信頼感というのは大したもんだと思います。イエスを信じることによって彼らが生き抜こうとしていることがよくわかります。キリストは、メシアは永遠にとどまるはずだという群衆の問いかけも、ユダヤ教の一般的な メシア期待とは違う形でイエスが到来したということを示唆しています。イエスがキリストなのか、しかしあの男は死んで去っていったではないか、ならばイエスがキリストや人の子であるはずはない、お前たちは一体誰のことを言っているのか、こういう批判がユダヤ教の側からあったのかもしれません。これに対してヨハネ福音書は答えます。人の子イエスは神のもとにあげられるのだから、当然この世から去っていくのだ。彼が去っていくのは彼が神の子である本質に属している。そして彼は彼を信じる者たちを父なる神のもとに引き寄せてくださるだろう。最後にイエスは光のうちに歩むよう、またその光を信じるよう、そして光の異なるよう教えています。有名な言葉です。これは、この福音書の直接的なストーリーの文脈で言えば、受難に向かおうとするイエスが群衆に向かってイエスを信じる最後のチャンスを提供するという意味でしょう。彼らはその誘いを袖にしましたが、みんな十字架につけろって叫ぶわけですから。しかし福音書の読者にとって、つまり私たちにとっては、光のあるうちにとは、このイエスの言葉が朗読される瞬間、もっと広く言えばキリスト教のメッセージが語られる瞬間を意味すると思います。闇が君たちを捉えないようにとは、大変意味深長な、象徴的な言葉だと感じます。同じヨハネ福音書のイエス自身がこう語っていました。11章というところにある言葉ですが、昼間は12時間あるではないか、昼のうちに歩けばつまずくことはない、この世の光を見ているからだ、しかし夜歩けばつまずく、その人の中に光がないからである。この、格言的な発言、知恵の言葉は、私たちの文脈ではキリストを理解するためのものへと意味が深められています。すなわち受難を通してキリストは一旦私たちのもとを去っていく、イエスの光に照らされて彼の真理、つまり命を与える創造者である神の啓示者であること、イエスがそういう存在であることを受け入れるときに人は光の子らになる。しかしそのことを信じない者、イエスを拒絶する者たちは自らのうちに闇を抱えたまま、あるいは自らに闇を呼び寄せ、最終的にはそれに捕らえられてしまうだろう。去ってゆくイエス、光のあるうちに光を信じるとはどういうことでしょうか。今回の私のインドの研修旅行でも、イスラム教やヒンドゥー教を日々実践している方々と対話したり、その礼拝に参加させていただくというチャンスがありました。本当は私たちは入れないはずなんですけれども、アウトカーストの人は入れないところ、私たちも本当はアウトカーストなんですが入れていただきました。クリシュナ神殿の内陣まで、これはちょっとすごかったと思います。エルサレム神殿で昔パウロがそれをやったら捕まりました。はい。でイスラム教もモスクを訪ねたり、いたしました。で、新しかったのは、今回対話をしてくださった相手の方たちが必ずしも決して宗教間の対話に慣れていらっしゃらない、人たちだった、まあ、その意味ではこうもろ普通に信仰を持っている方たちと話してたというのが非常に面白かったです。で 一般的に無宗教だと自分のことを名乗る学生たちにとりましては、こうした人々が自分の宗教を相当絶対視しているというふうに見えたに違いありませんし、相手の方々にとりましては、日本の学生たちが神を信じないというのが信じられなかったに違いありません例えばあるヒンドゥー教の、女性はこういうふうに言いました。あなたたちはピンチになったらお母さんやお友達を頼るって言うけれど、あの人たちは神じゃないから、シヴァのような力はないのよって言うんですね。ね、それ言われてもポッカンです、あるいは、イスラム教徒の男性、私たちあの、モスクの中で対話したんですけども、こちら側には色とりどりのアジアから日本から来た可愛らしいお嬢さんたちがされ、こちら側にはこう真っ白い服と真っ白い帽子かぶってひげだらけのおじさんがみんな座り、結構怖かったんですがで、彼らはですね、こういう例えばこんなことを言うんですね。コーランに従って生きる者が天国に入り、それを拒絶する者はやはり最終的には地獄に落ちますよ、こうやって腕を振りながらマイクに口を近づけてあのタミル語で言うんですね。なかなかド迫力で学生たちよく持ちこたえてくれたと思っておりますが、まあそういう形でそれぞれの方が自らの宗教的な確信を堂々と語りました。で、こういうのを見てもらうというのは日本の学生にとって大変いい教育効果がありまして、宗教というのは生きてるんですよというのが分かるんですね。でこれを受けまして、ある時、私どもの学生がこういう発言をしました。私たちは神様を信じる人々を尊敬しています。ただ私たち自身は自発的に何らかの神を信じるということはしませんし、宗教団体に参加していません。それでも私は心の中に良い思いを持っていて、これを実行したいと願っています。そう答えたんですね。特定の宗教が自らの信仰心を絶対化して、よその宗教や文化に対して、あるいは自分の宗教や教派の内側の異なる信仰理解に対して、そもそも理解をしようとしないばかりか、場合によっては敵害心まで煽るような現実がないわけではないとき、このような無宗教者の理解の方が場合によってはよっぽど平和的である可能性があると思います。ではこの問いかけにヨハネのイエスであればどう答えるでしょうか。光のうちに歩む、イエスは去っていく、こうした表現は、私たちが基本的に光に照らされて歩む存在であるということを、意味として含んでいると思います。つまり私の内側に自家発電製の懐中電灯はないということです。私は自分の内側に光なるイエスを閉じ込めて所有して持ち運び、暗くなった時にパチッとスイッチを入れることもできません。イエスは自分からやってきて私を照らすだけです。で、私たちはその中を歩む、イエスを自分の思い通りにできないということがイエスは去っていくという事柄の一つの意味だと思います。しかしこの世からのイエスの退却、退去は私たちに大きなプレゼントを残します。罪の支配からの解放がそれです。イエスが身に受けた死は十字架に、そして同時に天へと上げられる出来事であり、彼が従ってもはや罪に支配されないのみならず、罪の人間支配をも廃棄した、そういう出来事でした。ならば私たちにできることのまず最初の一歩は、このイエスをもう一度私たちの罪のために利用しようとしないこと。例えば他者に対する無関心や既得権益の正当化のためにキリスト教信仰を利用しないことです。 自分たちとイエスを区別することです。もうちょっと言うと、私の信仰心を神と勘違いしないことです。これを怠るとき、私たちはイエスや神を信じていると言いながら、自らに闇を呼び寄せることになるでしょう。世が裁かれるとは、私たち自らが、そういう意味でちょっと冷静になれば誰でもあることなんですけど、自己中心的な思い込みから解放されるということを含んでいる、そのように思います。イエスの受難を理解することの一つの意味はそこにあるのではないでしょうか。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちを罪よりお救いください。私たちを自由へと解放してください。困難な状況の中にあって、あなたと共に前へ進む勇気をお与えください。あなたが私たちに与えてくださった愛を大切に守ることができますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に立って賛美歌を歌いましょう。292番です。 様どうぞお座りください。